こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。新ネットワーク思考世界の仕組みを読み解くは、物理学者アルバイト・ラズロ・バラバ氏が複雑ネットワーク科学の成立と意義を一般読者に向けて解説した科学、ノンフィクションである。現地リンクで展開された中心テーマは、ウェブ、人間関係、企業、生物細胞、交通網など一見別々に見えるシステムの背後に共通する接続構造が存在するという点にある。本書は特に、少数のノードが膨大なリンクを集め、多数のノードはわずかなリンクしか持たない、スケールフリーネットワークを軸に、世界のつながり方を読み替える視点を提示する、数式中心の専門書ではなく、研究史、具体例、比を通じて、なぜハブが生まれ、なぜ情報や影響力が偏って流れるのかを説明する入門的な一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ランダムではなく偏ってつながるスケールフリーネットワーク、本書の核となる主張は、多くの現実のネットワークは均等に結ばれたランダムな構造ではなく、リンク数が極端に偏ったスケールフリー構造を持つという点である。従来のランダムネットワークの見方では、各ノードの接続数は平均付近に集まり、突出して多くの接続を持つ点は例外的に扱われる。しかしウェブページ、人間関係、俳優の共演関係、企業間関係などを観察すると、少数のハブが非常に多くの接続を集め、その他の大多数は少数の接続しか持たない。本書はこの偏りを異常ではなく、ネットワークの基本的性質として捉える。航空網の比喩はその理解に有効で、地方空港が無数に存在する一方で、大規模なハブ空港が全体の移動効率を支えている。重要なのは平均的なノードを見ても全体像は把握できないという点である。ネットワークの力学を理解するには、分布の中心よりも極端に多くのリンクを持つハブの役割を分析する必要がある。次に、成長と優先的選択がハブを生み出す仕組み、バラバ氏が本書で強調するもう一つの重要点は、ハブは単なる偶然の産物ではなく、ネットワークが成長する過程で生じるという説明である。新しいノードが加わるたびに、すでに多くのリンクを持つノードへ結びつきやすいなら、接続数の格差は時間とともに拡大する。この原理は優先的選択として知られ、人気のあるウェブサイトがさらにリンクを集め、有名な研究者がさらに共同研究の機会を得るような現象を説明する。ここで重要なのは、初期の小さな差が累積的な優位に変わる点である。能力や価値が全く無関係だという意味ではないが、ネットワーク内で見つけられやすい位置にいることが、次の接続を呼び込む。本書はこの仕組みによって、成功や注目がなぜ均等に分配されないのかを構造的に説明する。個人の努力や品質だけではなく、接続の履歴と可視性が将来の機会を左右するという見方は、社会現象やビジネスを理解する上でも有効である。さらにハブがもたらす頑健性と脆弱性の二面性。スケールフリーネットワークは、単に不平等な構造であるだけでなく、壊れ方にも独特の特徴を持つ。本書が示す重要な関与は、多数の小さなノードがランダムに失われても、ネットワーク全体は比較的機能を保ちやすい一方、主要なハブが攻撃されたり停止したりすると急激に分断される可能性があるという点である。これはインターネット、交通網、電力網、組織内コミュニケーションなどのリスク管理に直結する。平均的な構成要素の耐久性だけを高めても全体の安全性を十分に評価したことにはならない。どのノードが多くの経路を束ね、どの接続が全体の連結性を支えているかを把握しなければならない。また感染症、コンピュータウイルス、情報拡散のようにネットワーク上を何かが伝わる場合、ハブは拡散を加速させる通路にもなる。したがってハブは効率と危険を同時にもたらす存在であり、ネットワークの設計や保護ではこの二面性を前提に考える必要がある。そして、ウェブから細胞まで共通構造を探る学際的視野、本書の特徴は、ネットワーク科学を特定の分野の道具としてではなく、異なる領域を横断する共通言語として提示した点にある。ワールドワイドウェブではページ同士のリンク、生物学では代謝反応やタンパク質相互作用、社会では人と人の関係、学術界では共著関係がネットワークとして分析できる。対象は異なってもノードとリンクに分解すれば、接続の偏り、ハブの存在、成長過程、拡散の速さといった共通の問いを立てられる。本書が一般向け科学書として評価される理由は、この抽象化の力を具体例で示しているためである。細胞を孤立した部品の集合として見るのではなく、相互作用の網として見ると生命現象との理解は変わる。同様に、ウェブをページの集まりではなくリンク構造として見ると検索や可視性の意味が変わる。バラバ氏の議論は、複雑なシステムを個別要素の性質だけでなく要素間の関係から理解する姿勢を読者に促す。最後に、影響力、ビジネス、 社会現象を読むための実用的な視点、本書は実務マニュアルではないが、マーケティング、組織設計、イノベーション、メディア分析に応用しやすい視点を与える。情報がどのように広がるかを考えるとき、内容の質だけでなく、それを受け取り拡散するノードの位置が重要になる。ハブに接続されれば短時間で広範囲に届く可能性がある一方、ハブ中心の構造は集中や依存を生み、代替経路の弱さを隠すこともある。企業プラットフォームやオンラインサービスの成長を理解する際にも、利用者やコンテンツが増えるほど接続が増え、すでに大きな存在がさらに大きくなるネットワーク効果を説明する補助線になる。ただし本書の価値は単純に有力者を探せば良いと主張する点にはない。むしろ、影響力は個人の属性だけでなく、ネットワーク上の位置、接続の質、成長の履歴によって形成されると理解させる点にある。そのため読者は流行や成功を個別の才能だけに還元せず、構造的条件として分析できるようになる。結論として、新ネットワーク思考世界の仕組みを読み解くは、複雑ネットワークの専門研究に入る前に、なぜネットワークという考え方が現代社会の理解に不可欠なのかを把握したい読者に適している。研究者や技術者だけでなく、SNS の拡散、プラットフォーム機や成長、組織内の情報流通、生物システムの相互作用に関心を持つビジネスパーソンにも有益である。実用面ではハブの発見、可視性の重要性、ランダム故障と標的攻撃の違い、ネットワーク効果による格差拡大といった観点を得られる。知的な利点は、世界を個別要素の集合ではなく、関係のパターンとして見る思考法を身につけられる点にある。同分野の専門書と比べると、本書は数理的な厳密さよりも発見の背景と概念の転換を重視している。ダンカン・ワッツのスモールワールド研究が近さや到達可能性を印象付けるのに対し、本書はハブ、成長、優先的選択による偏りを前面に出す。その他、ネットワークの不均衡と集中が現実のシステムをどう形作るかを理解する入門書として際立っている。ご支援いただける場合は、アルバート・ラズロ・バラバ氏、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。